このポッドキャストはカリフォルニア在住30年以上になる私の日々の気づきをお伝えしています。何でもない同じような毎日の中で、ないものではなくあることに目を向けて自分を満たすこと、人それぞれいろんな背景があって今があるということ、そういう視点で過ごす思考を持つことで、いろいろいてよしと思える自分にも相手にも優しい、ウィンウィンなセルフケアライフを送れることをシェアしています。この私の思考の変換が、皆さんにとってセルフケアライフのヒントになればいいなと思っています。I hope you will find your own self-care mindset. みなさん、いかがお過ごしでしょうか。先日ですね、私とオードリーで母と娘のプチ二人旅に行ってきたんですけれども、ちょっとその様子をね、インスタの、ストーリーとかに上げているんですが、まあ、ここからね、車でちょっと1時間ちょっとしたところなので、そんな遠出ではないんですけれども、まあ、すごく、二人だけの時間っていう意味でね、いい時間やったなっていうふうに思ってます。まあ、私、数年前に、上の、高台とも、ニューヨークへね、二人旅に行ったりとか、子供とね、二人の時間っていうものを過ごすことをしているんですね。まあ、家族っていうことも、またね、違うんですけれども、なんか二人だけで、過ごす時間っていうのはすごく特別だなっていうふうに感じているんですね。で、これするようになったきっかけなんですけれども、私、おばあちゃんと二人旅をするっていうことを毎年、していた時期がありまして、まあ、おばあちゃんもちょっと他界しているんですけれども、そのおばあちゃんには孫が5人いるにもかかわらずですね、一人一人となんかそういう、時間をとっていてですね、うん、その時に、私のおばあちゃん、京都の祇園さんがすごく好きで、私がちょうどね、夏休みで日本に帰っている時とかに、連れて行ってくれたりとかして、まあそこっておばあちゃんが行きたいところにただ孫を連れて行くっていう旅行なんですけれども、まあおばあちゃんがこういうとこ好きなんやなとか、こういうとこ行きたいと思って連れてきてくれたんやなっていうところが、まあ私の中で全然わからないことだったり、知らない世界だったので、うん、そこのね、知らない世界を見れるっていうきっかけになってですね、嬉しいなって思ったこと、それですごいこんなとこがあるんだなっていう新しい世界へのワクワクっていうものを私は、まあ、感じる方だったので、すごくいい思い出なんですね。なので、今でもね、京都の祇園さんとか貴船でこう川床料理とか、食べたりとか見たりとかするとですね、おばあちゃんとの旅行の思い出っていうのをたくさん思い出すんですね。で、そんな風にこう残してくれた思い出っていうものがたくさんあって、私大事にしている部分なんですね。それがあるので、私も子供たちとそれやりたいなっていう風にすごく、思っているんですね。で、反対に、私の旦那さんのエディオは、出かけるっていうことあんまりエンジョイする方ではないんですね。なんかこう違う世界に行って何かを感じるみたいなことに、そこまでワクワクしない方。なので、まあ彼は彼なりに、こう車のメンテの仕方を子供と、なんかこう一緒にやって教えたりとか、自転車に乗りに行ったりとか、ハイキングに行ったりとか、こうそんな形で、こうお父さんとの時間みたいなものをまた別な感じでね、過ごしているなというふうに私は思っているんですね。で、それはそれで、すごく、いいことだなというふうに思っているんです。彼の、やりたいこと、彼の好きなこととかを子供とこう共有するっていう時間ですよね。でも私は自分がめちゃくちゃ出かけたいタイプでもありますし、いろんなとこをこう見せたいっていう思いがあるのでね、子供と二人旅っていうのを理由にこう連れて行ってる部分もあるんですけれども、まあ、子供が生まれた頃からね、もう抱っこ紐で私と子供と、日本に毎年帰っていたっていうこともあってですね、なんか二人で行動するとか私と子供で行動するみたいなことにすごく慣れていることもまあ理由の一つでもあるんですね。まあそんなで先日の旅行のちょっとした動画っていうのをインスタで上げてるのでまた見てほしいなっていうふうに思います。オードリーとはね、インスタライブも過去したことがあるので過去の投稿をこう探っていただければちょっと私とオードリーのインスタライブも保存しているので見れると思うんですけれども、私と子供たちの関係を知っている人って、年頃なのにすごくよく仲良くしているよねとか、上の子男の子なのにお母さんとすごい仲良しって珍しいよねっていうふうに言われたりとか、 先日泊まったホテルのフロントでもね、15歳の娘と旅行って、私の娘が15歳だった時は口も聞いてくれなかったよ、みたいな風に言われたりとかですね。まあ、オードリーも、友達がお母さんをすごい嫌がってる子がたくさんいるとか、お母さんと旅行なんて、なんでそんなん行きたいって思うの?みたいな風にね、びっくりされたっていうこともね、聞いたりとかして、あ、こういうことってちょっと、まあ、私たちには当たり前のことなんですけれども、珍しいことなのかなっていう印象をね、いただく、こう、メッセージを、たくさん聞くなっていう風に私感じているんですね。で、今回の3ヶ月の思考でセルフケアの受講者さんが、初めて皆さん全員子育て中のお母さんっていうこともあって、こう、毎日、日々のね、子育てとか、パートナーシップのことに取り組まれているセルフケアワークがやっぱり多くてですね、私もたくさん、いろいろ気づかされることがね、あってですね、その中でもやっぱり子育ても、パートナーシップもやはり自分の思考っていうものが大事になってくるのでね、セルフケア思考が本当に、素晴らしい効果をね、表しているなというふうにつくづく思うんですね。で、それとともに私も振り返ることがたくさんあって、あ、こういうことやってきたなとか、こういうことを感じたなっていうことをすごく思い出す機会をたくさんいただいているんですね。で、まあ、私の子供たちって10代特有のこう反抗期がないんですよね。で、こういろんな話を同年代の、お子さんを持つ、お母さんたちから聞いていても、なんか、うちの子あんまそういうこと言えへんなとか、しいひんなみたいなことも多くてですね、特に驚かれることなんですけれども、私が子供たちになんかこれやってとか手伝ってとか言ったら、それに対して、拒否したりとか文句言うことがほぼないっていうことなんですね。で、考えてみたら、なんでそれなんかこう素直に、あ、いいよとか、やるよとか言ってくれるんやろうっていうふうに私ちょっと考えたら、もしかしたら私の中で当たり前にやってることでも、もしかしたら皆さんがやってないことを私やってるのかなっていうふうに、思ったんですね。まあ、それは助けてほしいとか、助けてほしいということをしょっちゅう言っているっていうこと。で、すごく子供たちに頼るっていうことをやっていること。そして、私、頼らんとやってかれへんねんや、みたいなことを、切に何度も伝えていること、これやってるなって思うんですね。で、他のお母さんたち見てると、うわ、すごいな、こんなこともやってるんやっていうね、私が子供たちに頼んでることをみんなお母さんやってるなっていうふうに思うことをすごく感じるんですね。で、私はやってもらわな、ちょっと家が回れへんみたいなことをすごく思っているので、やってくれたらもう本当に過剰にめっちゃありがとう、助かるわ、みたいなことをすごく言います。で、あとは、ちょっともし、やらない場合、何か私が頼んで、なんかやってくれない場合は、何度もやるまでしつこく言う。ほんまにしつこく言うっていうのを、これ今でもやってることはあるなっていうふうに思うんですね。で、これは、私がちょっと大変やから助けてっていうことではなくてですね、こう片付けだったりとか、本人が何かしなあかんみたいな時に大体、別にいいやんみたいな感じにさせられることが多いなっていうふうに思うんですね。例えばですね、リビングに脱ぎっぱなしの靴下みたいな、そんなあるあるやと思うんですけれども、まあ、それもね、今やってっていうことを何度も、こう、やってきたからこそ、今やってって言ったらやってくれる結果があるとは思ってるんですけれども、昔はね、やっぱり、とか言われたりとか、やってない時とかもやっぱあるんですよ。それが、まあ、リビングに、転がってる靴下ですね、履き捨てた靴下ですよ。で、それを、まあ、私は気になるから、拾ってって言うんですよね。でも、ほとんどの人は、お母さんも拾ってしまって、洗濯かごに入れてるんじゃないかなっていうふうに思うんですよ。で、私は、これが意地でも拾わないんですよね。で、二日間ぐらいそのままの時もあるんですよ。もう多分これ聞いてる人とか、二日間まあちゃんそのままとかもうありえへん、耐えられへんみたいな人多いと思うんですよね。で、それ二日間そのままになる理由が、気づいた時に本人がいない、伝える時に本人がいないみたいなこともよくあるからなんですね。なんかこういてたりとか。で、本人がいない時は私写メを撮って、はい、ここにまだ靴下落ちてますよ、みたいな。 で、すぐに帰ってきたら拾ってくださいっていうことをメールでわざわざ伝えるんですよ。で、これもやってる人あんまおれへんのんちゃうかなって思うんですよ。お母さんたちみんなもうしゃあないなみたいな感じで拾ってるんやと思うんですね。え、まあじゃあメールとか写メ撮ってわざわざそれやるみたいな風に思うと思うんですよ。でも私これほんまにやるまで言い続けたりとかやり続けたりとかするんですよね。で、それをスッチしたらどうなるかっていうとですね、結果私が言った時にやらな、あ、またあれが来るみたいな風になってる。一生ママは拾ってくれへんし、また写メ送ってくるし、なんかほんまになんかやってる時に、はい今すぐやってみたいなことを責められる結果がもうクリアにあるからやと思うんですね。でも、まあ、これがやらんくてもまあ拾ってくれるしとか、結局そのままにしといたらお母さん掃除機かけにくいから拾ってくれるやろみたいな結果になってると絶対拾わない人になると思うんですよ。で、なので私ここ徹底して明確にやってるなっていうふうにすごく思うんですね。なんかもう言うてみたら意地なんですよね。もう意固地になって絶対拾ってやるかみたいになってるんですよね。で、なんかそこでなんかまーちゃんお母さんやったらそんな拾ってあげたらいいやんって思う人もね、もちろんいると思うんですよ。で、そういうこともあります。なんかこう、あ、これ今やってあげた方がいいんかなって思った時は恩着せがましく言います。これやってあげようかってめっちゃ言うんですね。そしたら、あ、お願い助かるみたいな風に言うと、私やることがあるんですね。そうすると、今やってあげたで感がすごいあるので、で、本人もすごくそれ分かっているから、今度手伝ってってなった時に、この間ママやってくれたしな、みたいな感じでやろうかなっていうふうになる、こう、作用があるなっていうふうに思うんですね。で、これって、猫を飼っている方って、あるあるかもしれないんですけれども、うち我が家のね、猫が膝に乗ってる時は、その人は別に動かなくてもいい特権みたいな暗黙のルールがあるんですね。で、やっぱり猫を動かすのかわいそうやからみたいな、そんな感じで、私の膝に猫が乗ってる時は、ごめん、今、猫、膝に乗ってるから、ちょっとそこのリモコン取って、みたいな感じに、頼むと、みんな動いてくれる、みたいな、そういう特権があるんですよね。そんな感じで、まあ、ほんましょうもないことなんですけれども、こういう、誰かが、困ってる時には何かやってあげる。で、やってあげたら、なんか今度また手伝ってくれるみたいな、そのやりとりって、人同士ですごくあると思うんですけれども、そのやりとりをどうやって、で教えていくかとかいうか、このルールを作っていくかっていうところにポイントがあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。で、そして人間誰でもなんか夢中な時にこう中断されることってものすごく嫌やと思うんですよ。で、それ子供とか大人とか関係なしに誰でも嫌やと思うんですね。だから私も今やって思う時に声かけするときあるんですけれども、あ、これ今やっててこれ中断されたしたくないやろなって思うときはあんまりそれ今靴下拾ってみたいなことを言わないようにしているんですけれども、それでもなんかちょっと YouTube 今見てるけど終わったら靴下拾ってねみたいなこと一応言っとくとするじゃないですか。でも YouTube 見終わってるのにまだできてないみたいなときもちろんあるわけですよね。そしたら次 YouTube 見てるときに今 YouTube 見てて中断したくないけれども一旦止めてとか一旦止めて話聞いてみたいなことをしてちょっと止めさせます。で、それでこれ靴下片付けてって言ったよねさっき、だけどできてないから今すぐやって、もう靴下拾って洗濯箱に入れるだけ5秒で終わるからみたいなことを言ってやらせるんですよ。で、5秒で終わるんやったらあんたが1000回みたいな風にすごい思うと思うんですね、子供はね。でも私はそこでも意地でもやらないんですよ。もう絶対やらすんですね。で、その時にたまにブツブツ言われるんですよ。え、今めんどくさみたいなこと言うんですよ。そしたらそこで私つかさず、は、何今なんて言った、何それみたいな感じで、私何回も言ってあげてるよね、写メも送りましたよね、それやのにやらない選択したのは誰ですかみたいな、でその時したかったの誰で、しなかったの誰ですかみたいなことを 突き止めた時に、ああ私ですみたいになるんですよね。でそこで私は、はいそういうことです、さっさとやりましょうみたいな感じでこう、やらせるんですけど、この時にちょっとロボットっぽく感情的にならずに淡々とやるっていうことをやってます。でうざいんですよこれ、ほんまに、私もうざいですし、子供たちもほんまにうざいしかないし、お互いもうざいしかないんですよ。でもこれを淡々と続けることが、結果言われたらもうすぐやらなみたいになっていく方向性っていうものができるなっていうふうに私すごく思うんですね。で今理不尽にやってっていうことを押しているわけではないですし、ちゃんと待ってあげるっていう選択肢も出してますし、3回目でちょっと待って今何回も言ってやってって言ってるのにやってへんやんみたいな風な状況になるところまで行ってるんですよね。なので淡々とそこで提供するっていうことをやってて、その時に何回も言ってんのになんでせえへんのみたいな感じでこう怒るのではなく、淡々とはいやめて見てる時に中断させるのさせられるのは嫌やと思いますが、やることできてませんので今すぐやってください以上みたいな感じで、ちょっとビジネスっぽい感じでやっていくのがね、私ポイントなんじゃないかなっていうふうに思ってるんですね。なんか言ってみたら変な接客みたいな感じで私やってるんですね。YouTube ご視聴の中、誠に申し訳ございませんが、ゴミが満杯でございます、直ちに今すぐ出してもらえますでしょうかみたいな感じですね。まあ、これはゴミ捨てが係になっている高台への言葉なんですけれども、まあ、うちの子もこう上の子と下の子でやっぱり得意なところと苦手なこととかすごく大きく分かれるんですね。で上の子が全然できてないこともあるし、上の子が得意なところもあって、そこをねやっぱり伝えてやっていってもらうようにしたりとか、ここはあなたの苦手なところだからとか、ここはなんとかできるように努力しないといけないところだからみたいなところをね、二人で比べて、あなたは妹よりここはできるからとか、でお兄ちゃんよりあなたはここはできるからとか、ここはできへんからみたいな風に比べてですね、それがあかんことじゃなくって、比べることであなたの得意分野、苦手分野っていうところが分かって、その得意分野は生かしていくことに使えるし、苦手分野は知ることでちょっとどうしていったら生きやすくなるのかなって考えるところ、努力していくところだよっていう風なね、提供の仕方ができるんじゃないかなっていう風に思うんですね。まあ、子育てってほんまに十人十色やっていう風に思うんですね。だからいろんなやり方があって、自分に合うやり方を探していくことで、それって常に変わり続けることやから、今は何がこう向いてるのかなとか、こういう風にしていったら今はこう やすいなっていう風に考えていくこと、それをやっていくことっていうことをね、常にしていくことが大事なんじゃないかなっていう風に私思っているんですね。まあ、人それぞれその時できても次うまくいかない時ってあるんですよね。で本当にそこを調整しながら子育てってやっていくものなので、誰からか聞いてね、例えばこのポッドキャストを聞いてても、あなるほどと思って、はいやってみました、はいできましたみたいな方いるかもしれません。その時ねぴったりあって、その時はうまくいったのかもしれないけれども、またね、やってみたらなんかうまくいけへんなみたいなことってあってですね、ずっとずっとこう試し続けていくことやっていうふうに思うんですね。で自分でやっていって、あこれ活かせるなとか、あ自分にはあちょっと合ってないなって思いながらやり続けていくことができたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。で本当長い目で見るとですね、私もこう、自分の子供たちが小さい時、2人とも小さい時はめちゃくちゃこうしんどかったな、子育てほんまに嫌やったなっていうふうに思うんですね。でそれって私が結構融通が効かなくって、柔軟性が本当になくって、すごくこうしてほしいっていう強い思いだったり、こうするべきって思っていた思考がね、すごく強くあったからで、そうするとやっぱり子供って締め付けられるから反抗もするし、なんかそういう時期を5歳ぐらいまで、もうちょっとかな、過ごしていた気がするんですね。で、はっきり言って5歳まで私はもう子育て地獄みたいな風に呼んでいるぐらい、結構精神的にもズタズタで、毎晩エディオにね、 もうあんた明日仕事に行けてほんまいいよなみたいな感じですごい言ってて、私なんてまたあの二人と付きっきりな一日やでみたいな感じで、もう明日なんて来へんかったらええのにみたいな感じで毎日泣いて寝てた時期とかもめっちゃあるんですね。でもうその時もエディオもね困りますよね。そんなん言われても自分は会社行かなあかんしみたいな感じですよね。でその時にいろんな人に相談してたんですけれども、自分の中でもやっぱり何が正解かわからなくってすごくやっぱり悩んでしまうんですよね。でも私の中で一人、あ、この人の子育ての仕方素敵やなって思う人がいたの で、その人にアドバイスを聞いてやっていくようにしていくことをしていったんですね。そしたらめちゃくちゃ楽になったし、何よりもその人がいてくれて、その人に何でも聞いたらいいんやっていう安心感がめちゃくちゃあったので、やっていけたなっていうふうに思っているんですね。で、それがあったからもしかしたら今子育てが楽に思えているのか、まあ、10代特有の反抗期がないふうにね感じているんじゃないかなっていうふうに思っているんですね。で、それとともに私も柔軟性を失ったから反抗的なね態度にならない寄り添い方がねできるようになったんじゃないかなっていうふうにも思っているんですね。まあ、だからといって10代のね反抗期に悩んでいる方は小さい頃の自分の子育てが悪かったとか言っていることでは全くなくてですね、今学ぶべきことがたくさんあるっていうことでね、これから柔軟性を持って寄り添い方っていうものをね学ぶ時期なんじゃないかなっていう思考で向き合っていくことができたら、こう反抗期やからしゃあないねんっていうね、反抗期を理由にお互いね傷つく必要性はないっていうふうに私は思うんですね。もう反抗期やから知らんし勝手にしなさいとかで言うのではなくてですね、手はつけない、放っておくっていう選択もね決めてやるっていうことが大事やなっていうふうに思いますし、なぜここで今反抗的になっているのかっていうことを考えていくこともお互いね傷つけることにならないようにしていけるメソッドでもあるなっていうふうに思っています。そしてやはり子育てのね時期の向き不向きっていうこともねあるんじゃないかなっていうふうに思います。小さい子への対応はね結構得意な方がもしかしたら、10代の反抗期ではあんまり得意じゃないっていうふうに、なってるのかもしれないです。私は反対に小さい子への対応はものすごく苦手で、もしかしたら10代のやり方っていうものが得意なのかもしれないなっていうふうに思うんですね。でそう思ったら本当に長い目で見た時に自分が得意じゃないとか自分だけはこんな思いしてるのって思ってたことが後から楽になって、みんな苦労してる時期に自分が楽してるみたいな時もね多々あるなーっていうふうに思うんですね。でこれって、子育てに限らずお仕事とか恋愛とか何でも、そういう時期っていうのがねあるんじゃないかなっていうふうに思うんですね。でそういうふうに感じることができたら長い目でねやっぱり物事を見ることができて、あ、今こうやって悩んでいることにもちゃんと意味があって、ずっとずっとこの状態がね続くわけじゃないっていうふうにね思えると思うんですね。まあ、しかしずっと焦ってるとかずっと不満とかずっとしんどいとかなんかそんな気持ちでずっと行くのってやっぱしんどいので、そこに終止符を打ちたいなって思うのであれば、それはね思考のトレーニングで私は防ぐこと、楽にすることっていうのは必ずできるっていうふうに思っています。なんかね一生懸命されていることって必ずそれは楽になっていくし、もうすでにね楽になっていることもたくさんあると思うんですけれども、その確認作業っていうものをしてないと、これって振り返ることなんですけれども、振り返ってこう確認作業をしてないと、もっともっとやらなあかんとか、もっともっと頑張らなあかんみたいになってまたしんどくなるんですよね。でそれって何をやってもこうできた感がない思考になるので、やはり確認作業していてこれできてるやんっていうところ自分で積み重ねていってほしいなというふうに思います。日々ご自身でね今日もこれできたとか今日もこれで十分やっていうね確認作業をしていくと、これで大丈夫やっていうね自信になっていく思考を必ず得ることができます。まあ、そんなふうにできたところをね見ていくとともに、あ、これからもっとこういうふうに成長していきたいなっていうところをね見ていくこともやっていけたら、こういいバランスでね進んでいけるんじゃないかなっていうふうに思います。そうすることでそこに余白ができて楽しんで子育てしていくっていうことができるんじゃないかなっていうふうに思います。 まあ、私写真が大好きだったので、日々こう日記のように子育ての写真をね、撮っていて、あのインスタにね、あの載せていたんですけれども、見返すとめっちゃいいこう、子供らしいモーメントというか、子供らしいこの時間帯をこううまく、写真で撮ったね、ところがたくさん出てて、なんかもっとエンジョイしてたらよかったな、こんな可愛かったのにとかすごい思うんですね。もうその時の自分って必死でしんどくて、もう子育てで悩んでばかりで泣いてた、もうそんなことしか思い出せないんですよね。それがあのすごい悔しいんですよね。で、まあ、プライベートの方のインスタに、本当に10万以上の写真を載せているので、あの、今ね、子供たちがこう、過去に遡ってこう見てて、へえ、こんなことしてたんやとか、こんな風に、自分は過ごしてたんだ、みたいなものをね、あの、振り返って見てくれてるんですけれども、なんかその時の、あの、ことを教えて、みたいなことをよく言われるんですけれども、なんかもう、嫌なこととか、あの、しんどかったことしか思い出せなくって、まあ、そのこともよく話すんですね。例えば、あの、オードリーが3歳ぐらいの時に、あの、お兄ちゃんのね、サッカーの試合、途中面白くないから、もう何度も何度も、トイレに行こう、トイレに行こうって言って連れ出されてたんですよ、私。でも、めんどくさいなと思いながら、で、自分もね、サッカーの試合見たいのに見れない、みたいな状況で、本当になんかこう、狼と少年のお話のように、こう、デルデル詐欺、みたいな感じで、結局トイレ行かんでもよかったやんみたいなものがたくさんあってですね、なんかほんまに行かないといけないことになってる時でも、もう私がイライラしてて怒ってたから、もういい、もうパンツでやってもいいからみたいなことを言ったら、ほんまにやってしまったっていうね、あの災難があったんですけれども、まあ今ではね笑い話なんですけれども、その時はもう私はすごい苛立ってるわけですよね。でもそこでオードリーは、だってママがやってもいいって言ったから、みたいなこと言われて、もう私もなんかもう何やねんもうそれみたいな風になって、誰にも怒れないみたいな状況にもなって、余計イライラするみたいなことも本当によくあったんですね。で、そんなこともあれば、もう私はすごく食育に情熱を入れていたので、食べてもいいものとか食べてはいけないものみたいなルールがものすごく多くて、すごく食に厳しい生活をしてたんですね。で、その上、生活リズムを崩されないように、本当にこの時間帯にはこれをして、で、これが終わったらこれをして、みたいな風に、そのスケジュール的なものにすごく必死になっていて、なんかそんなきっちり、まあ行かないわけじゃないですか、子供と一緒にいる生活って。なので、そういうふうにきっちり行かない子供たちにもうすごいイライラして、で、まあね、そんなことをしていたら融通がやっぱり効かない子供たちにはめちゃくちゃ育ちにくかった日々だったんじゃないかなっていうふうに今振り返ると思うんですね。で、その日にやった日記とかやっぱり読み返すと、一生懸命あの、すごい、母親としてね、やっている自分もいて、あの、子供のね、その時の言葉だったりとか、笑顔とか、そこにはちゃんとあってですね、その頃の話になると、私が覚えていることだったり、しんどいことだったり、でも写真ではすごくよく撮れていたりとか、そういうふうに、あの、見返しながら、子供たちにその時のことを覚えてるっていうことをね、聞くときあるんですね。で、その時にやっぱり子供が覚えていることって、あの、すごい楽しかったことだったりとか、すごいあのいいことがやっぱりすごくたくさん残っていてですね、その子供の声でやっぱり救われることってめっちゃたくさんあるんですよね。で、今になってはほんまに自分よう頑張ってたなって思うし、今の子供たちを見ていてもやっぱり自分が頑張っていた証拠がね、やっぱここに今あるなっていうことがすごく日々多くて、あの、救われているんですね。それ今気づけてるっていう自分にもすごく褒めたいなっていう思いがたくさんあります。とともに、あの頃の自分に言い聞かせたい思いがたくさんあるんですけれども、その思いをね、やっぱり今子育てを頑張っている方たちにね、言ってあげたいなっていうふうに心から思っているんですね。だから、こう、今子育てにね、苦しんでいるお母さんたちは、すごくすごく頑張っていて、もうすでにね、それで十分やなっていうふうに思うんですね。今っていう時間っていうのは戻らないので、なるべくこう余白を作って楽しめるようにできたら、これからの未来のね、自分がすごく喜ぶことになるし、誇りに思えることにね、必ずなるっていうふうに私は、強く思っているんですね。 子育てって本当に大変で、何でも難しいことって向いてないってね、言い訳にもしがちやなっていうふうに思うんですね。でそこで、向いてないからやめるとか、できないのが子育てで、でもだからこそ、すごく自分をね、成長させてくれる大きなギフトだなっていうふうに思うんですね。子供を持つっていうこと、子供ができるっていうこと自体、もちろんギフトなんですけれども、それよりも自分をやっぱり向上させてくれることだったり、その時間をね、今与えてもらっているっていうことが、何よりも一番のギフトなんじゃないかなっていうふうにね、思ったりする今日この頃です。で、子供ってね、いい子、悪い子っていうふうにすごくこう決めがちなんですけれども、みんな、すでにいい子なんですよ、みんな。生まれた時から。なので、ぐずぐず言わない子はいい子っていうわけではなくてですね、ぐずぐず言うのは成長の印やし、これからどうやってお互い、こう、辛くなく、楽しくなれる動線を作っていくのかが目印だし、これからできることにたくさんあるなっていうふうに思うんですね。で、そういう時にね、うちの子は一人っ子やからとか、上の子やからとか、下の子やからとか、女の子やからとか、男の子やからとか、発達障害があるからとか、なんかいろんなせいにしていくのも、私もちょっとどうかなっていうふうに思うんですね。もちろん、それぞれの立場で理解できないこととか特徴っていうのはあると思うんですけれども、そこを理解した上で、その子自身を見ていくこと、あ、これはできるなとか、やれているなって思うところを見つけてやっていくことがね、大事なんじゃないかなっていうふうに思います。で、子供やからぐずぐず言うって頭で分かっててもって思う方、たくさんいると思うんですけれども、子供ってね、お母さん、常に、もうお母さんでなくても大人っていうものをね、いろいろほんまに試している、時期が多いなっていうふうに思います。それは、今でもなんですけれども、なんかこうやったら何やってくれるんやろうとか、何してくれるんやろうとか、こう出たらどういうふうに知ってくれるやろうとか、何が変わるんだろうみたいなことをこう、常にテストしてるというか、そういうことをたくさんあると思うんですね。で、それで、の度に、お母さんとして罪悪感になることも、多いので、子育てに悩む、方向性になるんじゃないかな、っていうふうに思うんですね。罪悪感にやられないようにすることをタスク化してね、こう、淡々とこなしていくっていうことがね、すごくポイントだな、っていうふうに思っています。ということで今日は反抗期イヤイヤ時期に日々悩んでいる人に届けたい私からの応援ラブレターというテーマでお話ししました。今日の言葉の花束を最後に紹介したいと思います。Be the person you would look up to. Be the person you would look up to. 自分が目指す、なりたいと思う人になっていこう。Be the person you would look up to. 自分が目指す、なりたいと思う人になっていこうという言葉です。こんな子育てしたいなとか、こんな風になりたいなって思う人がいるって、私にはね、すごく大きく助けられたことだったんですね。いいなって思う子育てをしている人がそばにいるってね、すごくラッキーなことで、そういう人がやっぱりいることで何でも聞けたっていう状況があったこと、その、そういうことをやってる人の姿を見れたこと、そしておばあちゃんのね、ように、私のおばあちゃんのように、こう、一人一人の時間を特別に持ってくれた経験をさせてくれたこと、そういうことがね、やはり私の中で大きな経験として自分の身になっているので、そんな人になっていきたいとか、そんな風に過ごしていきたいっていうね、人がいると、モチベーションになるんだなっていう風にすごく思うんですね。皆さんの中でそんな人が周りに必ずいると思うんですね。で、その方を見つけることができたら、すごくラッキーだなっていうふうに思います。そういう方は見つけられているでしょうか、見つける余白はあるでしょうか。それかそればかり追いかけててしんどくなるっていうこともあると思うんですけれども、ご自身に合ったやり方っていうものをね、見つけていくことは私の個人コンサルでできるっていうふうに私は思っています。もし興味のある方はメッセージしてみてください。まずご自身のね、思いをアウトプットすること、しんどいこととか、自分の中にあるヘドロというものを出してみることが、ものすごく大事やっていうふうに私は思っています。そんな場所はあるでしょうか？そんな場所なかなかないなーって思う方はいつでも私の公式 LINE を使って、出していただきたいなーっていうふうに思っています。ということで、今日は、反抗期やいや時期に日々悩んでいる人に届けたい私からの応援ラブレターでした。今日も聞いてくださりありがとうございました。それではまた次のエピソードまで。Have a wonderful self-care day. Thank you so much for listening to today's episode of My 思考で Self-Care. お相手はカリフォルニアからまーちゃんでした。As always, I'm sending you a big hug to you. 今日も皆さんがいてくれることに感謝です。ではまた。Cheers to you!